番組ザザンラジオにようこそ。さて先日まあ糖尿病治療薬の一つであるマンジャロに関して、糖尿病患者が使う分にはいいんだけれども、いわゆる美容整形とかの加減で自由診療っていう形で処方してもらってっていうことで使ってる人がいるっていう話があったんやけれども、正直に言うよ、その送信薬はっきり言って老後の健康の前借りやで。
なんでやねん。
というのも、実はこれ何のために使うかって言ってしまうと、生活習慣で食事制限をかけたとしてもそれ以上に食べちゃう人っていうのがいるんですよね。まあオイルもそうやったんやけど。
なんでやねん。
これを軽減するために、もっと言ってしまったら二郎系ラーメンを毎日食べるような人向けに打って食べさせないようにするための薬なんですよね。で、当然だけれどもこれ、まあ言ってみると体内の余分な糖分を全部尿として出すっていう効果もあるもんだから、インスリンの力っていうのはそういう部分があって、それゆえに腎機能とかにまあ弊害が出てしまうんですよね。だからマンジャロを利用するときには必ず糖尿病患者であれば毎回その定期検診の際に採血採尿で腎機能に異常がないかっていうのを調べた上で投与されるっていうことなんですよ。ここをすっ飛ばしてただ単純に痩せられるから簡単だからって言ってるやつは、その分実は代謝も落ちてんだぜっていうことに気づかなきゃダメなんですよ。
なんでやねん。
なんせ新陳代謝が正常に動いている人向けにはこれ処方されないんですよね。要は代謝が落ちていて、で過剰にカロリーを摂取してるもんだから、そこら辺を阻害するっていう目的があって売ってる部分っていうのがあるんですよね。だから普通だったらこれにプラスして他のインスリン薬、それこそまあオイラ使ってるのがトレシーバっていう薬があるんだけれども、こういうのと併用してっていう形を取るわけなんですよ、普通糖尿病治療のためには。だからマンジャロ単体でやってしまうと何が起きるかって言ってしまうと、正直なことを言ってしまうと拒食症に走ってまうんですわ。
なんでやねん。
代謝は落ちるわ、拒食症になるわで、あんまりいいことないんですよ。ただこれがまあ大食感で、もともと大食感で、かつそういう二郎系ラーメンのようなハイカロリーのものをばっかり好んで食ってて、それで体壊したっていう人に対してもう食べちゃダメだよっていう意味で売ってるっていうのが現状なんですよね。だから一番ひどい人になってきたらもう最大量1本使わないといけなくなっちゃうんですよね。それでも抑えられないっつったら相当な大飯ぐらいですわ。
なんでやねん。
でもそんなまあオイルも実際週1でそのマンジャロって売ってるんだけれども、それの影響でたまにね、昼飯とか夕飯が食えなくなってる時あるんですよね。正直に言うけれども、疑似的に拒食状態にしてしまって、それで膵臓を休ませるっていうのがメインの仕事であってっていう部分があって、それで痩せられたって言って喜んでるやつは、その分だけ腎臓とか肝臓とかがまあ言ってみたら年老いた時に悪なってもうて、場合によってはこれが生殖器、特に女性の場合だったら卵巣とかの部分で問題が起きちゃって子供を産めませんっていう風になってしまったら目も当てられないんですよね。特に10代でマンジャロを処方してもらって痩せたいとかって言ってメルカリとかに手を出してる人たち、これガチめに言っちゃうと早死にするで。
なんでやねん。
さっきも言ったけれども、疑似的に拒食状態にするためのお薬であるがゆえに送信って言ってるけれども、その分だけまあ言ってみたら筋肉なんかも落ちちゃうんですよね。本来であったら新陳代謝を上げていくために筋トレとかをやって、それでまあ言ってみると代謝を上げた上でカロリーを消費できるような状態にするっていうのが一番理想的なんですよ。それが運動療法の一番の根幹なんだけど、人によってはこれができない場合があるんです。緑内障とか高血圧症なんかの都合でそっちの加減で筋肉をつけてしまう運動、スクワットであったりだとか、そういうきつい運動をやって筋肉を作ろうとするとその分だけ力んでしまって、それが目の血管であったり脳の血管であったり、そういったところ辺に影響が出てしまうからっつって 制限かかってる人たちもいるわけなんですよ。でそういう人たちに、まあそういうことをせんでもええようにするための薬として売ってるっていう部分があるんですわ。ただこれは何度も言うけれども、薬によって疑似的に、まあ言ってみたら拒食症状態になってるわけであって、だから無理やり食べないと、まあ言っちゃ悪いけど体の維持ができないっていう部分もあるんです。だからちゃんと医師と相談した上で、しかも送信目的じゃなくて、そういう2型糖尿病になってて、まあこういうことですからっていう事情があって売ってる人の方がほとんどなんですよ。これを知らずに楽して痩せられるなんて言ってる人は申し訳ないけれども、それは老後においての健康状態が悪化した時に医療機関受診してもそれ投与してるんだったら無理ですって言われるだけやで、もっと言ってしまったら健康な老後の前借りでしかないんやでっていう話になってくるんです。そして何よりこれが一番問題になってくるのは、10代でそういう送信美容っていうのに走ってしまう女の子に関してはっきり言っとくけれども、筋力がなかったら子供を産めないよ。新陳代謝自前でちゃんと上げておく作業をやっとかないと、それが原因で子供を産めなくなっちゃうよ。ホルモンバランスっていうのを考えた場合は、自分では太ったと思う程度のぽっちゃり感でちょうど良かったりするんです、女性の場合は。ましてや男性かって、そういう、まあ言ってみたらぽっちゃり系が好きだっていう人かっているわけだから、可愛いぽっちゃり系、あるいはアクティブに動くぽっちゃり系の方が好きだ、下手にゲソゲソに痩せてる子よりもそっちの方が好きだっていう人いるから、でそういうやつほどオタクでデブでっていう風な、もうそれは固定概念ですわ、完全なる。
なんでやねん。
むしろ本当に、まあ男性が求めている理想の女性像なんて言ったら、結局はおかんやからね。自分のおかんがどうだったかで、それがまあそれよりももっとボヨーンの方がいいとか、もっとゲソの方がいいとかっていうのは、まあ言ってみると男のわがままでしかないからね。そこの部分を分かった上で、まあ痩せたいとかっていう話をするんやったら、運動しろの一言に尽きるんですよ。だから逆に言ったら、薬を使って痩せようなんていう考え方でマンジャロに手を出すっていうのは絶対やっちゃダメ。それこそ本当にエナドリなんかと同じで、健康な自分の前借りでしかないからな。10年20年先は分かんなくっても、50年先の自分が苦労することが目に見えてるんだったらやめときなっていう話になってくるんです。ただし若年性で糖尿病、1型糖尿病とかっていう風な話になってくると、ちょっと話別個になってくるから、これは除外させてもらうんだけれども、生活習慣が原因で糖尿病になって、で初めてマンジャロを使うんだったら分かるけれども、健康体でマンジャロを使うっていうことは、それ拒食症を疑似的に作る病、薬やから、逆に言ってしまったらそれゆえの栄養失調とかで倒れることになるよ。貧血とかで倒れて処方しようと思った時にマンジャロが阻害してしまって効かないよっていう風になってしまったら、お医者さんが何やっとんねんお前っていう風になってまうからな。だから絶対に痩せたいと思うんやったら、薬に頼るんじゃなくて筋力をつけなはれ、あと十分な休息をとる、それこそ本当に SNS のデトックスをやってみる、 SNS を絶ってみるとか、そういった工夫をして精神的な安らぎっていうのをちゃんと得る、それができてこそ初めて薬に頼らなくったってボディラインを維持するっていうことは可能やでっていう話です。ただストレス溜まるとね、食べたくなるのはしゃあないっちゃしゃあないんだけどな。
なんでやねん。
といったところで今回はここまで。それでは次回の更新までごきげんよう。